Here we go!
ねえねえ、そこの君、今日土曜日だって知ってる？
うん、知ってるよ。
じゃあ何時だか今わかる？時計僕持ってないんだ。
ね、16時30分だよ。
16時30分って何時何分だよ。
だから16時30分だよ。
あら、あ、そっか、そういうことか。4時半だよ。
あー、わかったよ。
はい、ということで土曜日16時30分を回りました。皆さんお元気ですか？
リスナーの皆さんはこの1週間いかがお過ごしだったでしょうか？
今週も MVA メンバーがトークを交えながらお送りいたします。
皆さんも有意義なお時間をお過ごしください。
では参りましょう。
土曜夕方
MVA のライフリンク
始まります。
うんかだろ。
ライフリンクは MVA がお送りします。
あなたの夢は何ですか？叶えるのは難しいことですか？まずは初めの一歩を踏み出してみませんか？声優、歌手、イラスト、シナリオ、 MVA は夢にまっすぐなあなたを応援します。
ライフリンクは MVA がお送りします。
では本日も出演者の皆さんに一言いただきましょう。
皆さんお元気ですか？いただきみつあるです。トラックの排気ガス、たまに白煙だとか黒煙撒き散らしているのを見かけるけど、皆さんは白煙や黒煙が出る原因ってご存知でしょうか？このね、あの車のね、マフラーから出るね、白煙や黒煙っていうのはね、エンジンとかトラブルとなる、まあ、重要なね、サインなんですよね。まあ、白煙の主な原因っていうのはね、オイル漏れとかね、冷却水のね、あの混入があってね、寒い時期はね、水蒸気が上げられるんですけど、夏とかだったらこういうところが上げられるっていうことですね。あと一方ね、黒煙の場合、これはね、燃焼が、まあ、燃えかすっていうのかな、燃え残るね、あのエアクリーナーっていうところがありまして、ここがね、詰まってきたりとか、あの燃料噴射装置があるんですけど、このね、ここがね、あの不具合、異常があると、黒煙を撒き散らす原因となるんですね。で、結構ね、このね、排気ガスって、まあね、昔、まあ、今ではね、もう結構、問題視されてはいますけど、まあ、昔からね、排気ガスっていうかね、まあ、夏になるとね、特にね、あの、車や、あと工場ですね、あの、排出されることが、まあ、原因なのかな。で、光化学スモックっていうのはご存知でしょうかね。まあ、結構夏場になるとね、特になんですけど、あのこういったね、車の排気ガス、工場から排出される、まあいろんなね、光化学っていうね、もの、オゾンやアルデヒドだとかね、いろんなものがあるんですけども、まあ窒素とかもね、あるんですけど、こういうのものがね、結構ね、排出されることによって人体に結構ね、影響があるんですよね。まあ喉だとか目がね、痛くなったりとか、めまいしたりとかっていうのが、まあ子供の頃から、なので、もう結構な、もう何十年もわたって、今現在も、あるんですけど、やっぱりね、結構自分が生まれた地域でもやっぱり交通量が多くて、夏になるとね、あの光化学スモッグが発令されましたので、ね、外出を控えるように放送っていうことをね、放送されるんですよね。たまにかい、今でも流れてるなっていうのがわかるので、やっぱり控えてるって言ってもね、なかなかね、あの仕事される人だとかね、あの外出しないといけない人はね、結構大変だけど、昔はよくね、グラウンドで、子供の時なんてね、走ってたりとかするとね、本当に倒れ、ね、めまいで倒れちゃったりとかっていう人もね、いたのでね、ちょっと結構、危ないんでね、皆さんもね、注意が必要かなとは思うんですけども、まあ、特にね、こういったね、黒煙とか白煙をね、撒き散らさないようにね、ドライバーの皆さんね、まあ、自分がね、運転する車は定期的にメンテナンス、まあ、運転手さんとね、プロの運転手さんはね、されてるとは思うんですけどね、たまに車を乗られるドライバーの皆さんね、メンテナンスね、しっかりとね、しているか、確認をして、事故のもとですのでね、気をつけていただければと思います。特にね、夏場になってくるとね、渋滞とか、まあ、旅行とかもあってね、夏休みとかでね、出かける際はね、渋滞とかに巻き込まれると、結構、排気ガス、ね、 ずっと出しっぱなしになっちゃったりとかするので、あの白煙撒き散らさないように、あの黒煙撒き散らさないようにね、気をつけていただいて、あの気をつけて運転していただきたいと思います。本日の MVA ライフリンク楽しんで聞いてください。佐々木光でした。
皆さんどうも、渚亮です。皆さんご存知ですかね、あのトラックの排気ガスを出す排気口ですね、まあ、大体は後ろにあるんですけど、結構大型とかになってくると横に、あの右のね、あの歩道側に出ないように右側の方に、あの真ん中辺についてるっていうのが結構あるんですけど、私の排気ガスの思い出はそれを浴びるっていうあの昔は私モンキーっていうちっちゃいバイクに乗ってまして、その、まあ、トラックにこう通ったりするとね、その排気ガスはホームとこう顔に衝突するんですよね。それで毎回顔真っ黒になるっていう記憶はあります。ということでね、今回は地から始まる、ゲームのタイトルなんですけども、あんまなかったんですけど、ちょっと思い出しにくかったんですが、調べた結果、チャレンジャーっていうゲームがありまして、あの昔ファミコンだったゲームなんですけど、このゲーム、まあ、私もやったことあるんですけど、あのなぜこのタイトルが出なかったかっていうことなんですけども、私、まあ、このチャレンジャーっていうゲーム、まあ、あの親戚のお兄さんからあのもらったんですけど、あの正確にはあのなんですかね、ゲームのパッケージがマッピーって書いてまして、あの昔流行ってたんですけど、書き換えっていうのができるんですね。で、あの私マッピーをもらったと思ったんですけど、実は中身がチャレンジャーだったっていう話で、あのずっとマッピー、あのこのチャレンジャーがマッピーだとずっと思ってましてちっちゃい頃それでずっとやってまして、なんで ある日ね、こう友達とマッピーの話してたら、なんか噛み合わねえなと思って、あのチャレンジャーっていうのは、あの電車にこう飛び乗ってね、あの女の子を助けに行くっていう話なんですけど、でなんで出だしなんか、あの変な男のカウボーイみたいなのが新幹線みたいに飛び乗るんですけど、であのまず屋上から攻めていって、中に入って、あの入り口まで先頭車両ですかね、まで行って助けるみたいな話なんですけど、マッピーはね、あの全然人画面になんかネズミがあのゴムにバウンドしてマッピー移動してみたいな話なんで全然違うっていうねあの私はずっとマッピーだと思ってたのは、実はチャレンジャーだったっていう、思い出でございますの。ということで今回は地のから始まるゲームのタイトルの名前でした。渚亮です。
ライフリンクは MVA がお送りします。
あなたの夢は何ですか？叶えるのは難しいことですか？まずは初めの一歩を踏み出してみませんか？声優、歌手、イラスト、シナリオ、 MVA は夢にまっすぐなあなたを応援します。
ライフリンクは MVA がお送りします。
はい、皆さんご機嫌いかがですか？磯岡健一です。ライフリンクは7月の18日ですね、824回目の放送になります。はい、7月の中旬ですということで、僕はあの阪神っていうね、あのプロ野球球団の阪神タイガースのファンなんですけど、7月の過去2年のちょっと成績をちょっと見てたんですよ。信じられないことに勝ち越してるんですよね。
いいじゃないですか。
過去2年だったら全然そうですよ。最近勝ってるじゃないですか、全然。
で、
もっと古くなると勝ってないです。
黒毛で仕切
って
る。はい。ね、
4、5年ぐらい前になると。
最近阪神ファンになった方々はですね、あの皆さんご存じないかもしれないんですけど、こんな勝ち越してるとか阪神が優勝するとか日本一になるとか、もう日本一、日本一になったりとか、セリーグを
リーグ
優勝したりとかね、なかなかなくて、
まあでね、なさすぎて、ね、呪いのなんとかありましたもんね。
ね、あの 道頓堀川にねカーネル・サンダースの人形をね、
まあ、優勝した時に興奮して投げた
投げちゃったから、
ね、そこからずっと優勝できないっていう、
ね、カーネル・サンダースの呪いだって言われて、ね、それで言われそんなことが言われてて、で7月のちょっとデータに戻ると2025年は15勝6敗月初から9連勝記録とか、ジャイアンツ相手に5勝1敗とか、ね、いやいや逆でしょって、1勝5敗じゃないのとか、2024年はあでもジャイアンツ相手に3勝2敗2024年は13勝9敗勝率5割9分1厘2025年は15勝6敗で勝率7割です。7割1分4厘ほぼ勝ってる。いやいや、ねこれ、ねどうなの？
やってらっしゃるですよね。カーネル・サンダースが見つかってからの勝率と
合ってきた。
終わってる時の勝率とどのぐらい上がるかみたいな統計でなった年ですよ。いや実際呪いはあったのかどうかみたいな検証してほしいな。
実際発見されてからの方が勝率は高いでしょうね。うん、
やっぱり呪いはあったんだよ。
ね、呪いがあって
、まあ、だからなんだろう、初っ端見つけたら上半身だけだったじゃないですか。とか、はいはい、そこを検証してほしくないですか。そこから全身見つかるまでの下りで。
どんだけ
どう変わったのかみたいな。
カーネル完全体になるかっていう。
そう、完全体になったタイミングですごい上がったのかとか。
なるほど。
それで取ったら面白そうですよね。データ。
なんか最近この間僕はちょっと阪神のこっちっていうか関東にいるとこう阪神の番組が少ないですよね。阪神対例えば広島だったりとか阪神対中日だったりとかするともうほぼリアルタイムでのこう視聴ができないことが多くて、もうラジオとかネットとか のそういうのがあって、でたまたま僕見てたのが広島戦 でそれも雨で、で9回で5対3に負けてたんですよ。で、もうやっぱりこうやって見てたりとか聞いてたりとかするとまた負けだわと思ってて、でそれも開幕してまだ1週間ぐらいしか経ってないのに、ああもうまたこんな状態で見てても負けだなと思ってたんですね。でそれでああもうダメだって思ってたら、そのこう聞いてるところの人たちがまだ諦めたらダメだみたいなことを言ってて、で野球はツーアウトからだって言って、本当に9回のツーアウトからまではもう本当にあもうこれで今日は終わりで、はい明日ねって言って僕も思ってたんです。そしたら 9回のツーアウトからなぜか知らないけど連打が出始めて、でそこから相手チームはエラーをするわ、でどんどんどんどんこう塁が埋まっていくんです。なぜか知らないけどデッドボールも出るし、であれと思って、でそしたら普段打たない、もうダメだちょっともう申し訳ないけどこの方は打たないねって思ったら、その方がホームランとか打っちゃって、でそれで同点に追いついて、で9回の2アウトから同点で5対5ぐらいになったんですよ。で同点に追いついて、そこから延長戦になって、延長の次の回で2点取って逆転して、はい勝利っていう形になったんですけど、そのまださっきも言いましたけど、あと100何十試合もあるんですよ。130何試合とか残ってて、いやまだ先長いし、阪神は高校野球もあるから、その ホームで戦うっていうのはなかなかできないですよ、うん、アドバンテージがやっぱりあって死のロードって昔は言われててこう8月になってどんどんこう相手のチームのところにホームに乗り込んでいくっていうのがあってそれでそこでもう負け続けるんですよ体力が尽きていってどんどんみんな疲れていってでそこでへばっていって負けるっていうのがもう大体のパターンだったんですけどでこの前見ててそんななんか全力で戦ってみんな逆転したのは嬉しいし勝っていいんだけど怪我しないかとかなんかあとすごい長いよって9月まであるよって思ってとかねいろいろこうあった部分でなんかこうなんていうのかな考えさせられた勝って嬉しいけどっていう試合を見させてもらった感じでした。
シーピーで今の話は大丈夫ですよもうそこのその調整というかヘマはもうしてないですよ全然もう普通に強いですから逆転も全然実力で逆転できたっていうレベルです
よ、うん、
怖い そんな心配しすぎ
怖すぎる
少なくとも今の話は大丈夫ですさすがに
そう大丈夫もう、
まあ、あと何人かまた、まあね、トレードとかいろいろあってメンバー変わっちゃうとちょっとあれですけど今のところは大丈夫です下手すると今年も優勝しますっていうレベルにはなってるんで現状
もう磯岡さんが見ても大丈夫
安心です
見ると負けるっていう、ね、
謎のあの人気戦がありましたけど、うん、もうそれを払拭できるほどの実力は今あるんで安心は
球場に行ったら負けるしね
見に行っても負けるし、ね、多分今年は大丈夫ですもうだいぶ強いんで、うん、安心は
ニュース番組のダイジェスト見なくても大丈夫リアルで見れるということですね
よかった阪神の話になってしまいました
何年か後はちょっと分からないけどで一応今年は大丈夫ですね
よかったはいということで長くなりましたけどはいでは「ライフリンク」引き続きお楽しみください
「ライフリンク」は MVA がお送りしますあなたの夢は何ですか叶えるのは難しいことですか？まずは、初めの一歩を踏み出してみませんか？声優、歌手、イラスト、シナリオ、MVA は夢にまっすぐなあなたを応援します。
ライフリンクは MVA がお送りします。
はい、皆さんどうも、渚亮の語っちゃおうぜのコーナーでございます。ということで、なんか前回もね、前回というか、まあ、前にもちょっと話した気もするんですけど今回は、最近ねちょっと自分がちょっと続編を見たんでお話ししたいかなと思うんですけど、週末のワルキューレという作品でございます。これね神様の世界でなんかにもう人間戦争ばっか起こすし滅ぼすかみたいな電車になってで神様が会議してるんですけど、まあ、そこに、まあ、天使がちょっと待ってくれと人間を滅ぼすのはまだ早いんじゃないかという話になって、まあ、その話し合いの結果その何ですか神の世界である人間と神のバトルをして決着つけようみたいな神が勝ったら人間を滅ぼすし人間が勝ったらまあそれは滅ぼすならやましょうみたいな、まあ、話があって、まあ、いろんな神様といろんな有名人間が戦うわけなんですけどまあ結構ね、まあ10回戦以上やってやるんですけどね第1回戦がトール神っていうねいわゆる有名、まあ、有名なこう何ですか武神神様の武道の武の神みたいなね戦神っていうんですかねその戦いに特化した神様なんですけどそれに対するはみんな大好き呂布鳳仙かんじゃったな呂布鳳仙いや呂布鳳仙ね三国志に出てくる最強の武将と言われた呂布鳳仙が戦うと でね、あのこれが1回戦になるんですけど、結局まああのいろいろあーだこうだって、両夫が負けます両夫が首吹っ飛ばされて負けてしまうというね、まあ、神様が勝ってしまうと。でやっぱり神様強いんじゃないかって話になって、で次がですね、あのゼウス、いわゆるもう全能神というか神様ですよね、有名なゼウス対今度は、人間の一人目アダムの対戦です。そしてあここもね、あの何らかのいい戦いがするんですけど、アダム負けます。結局ゼウス勝ちます。でまあ神側が2連勝とね、このままでは人間もう滅ぼされちゃうんじゃねえのみたいな、そのまあ王道でみたいな感じになりまして、で3回戦がありまして、今度海の神様ポセイドンが戦います。対、人間側は佐々木小次郎です。人生の中でずっと負け続けたと言われてきた勝ちはないっていうね、感じなんですけど、このまあ佐々木小次郎がこうだから、ね、そのずっと一応全盛期に一応神、あの死んでる人たち皆さんね、人間側は復活させられるんですけど、全盛期の状態で復活するんですよ、一番いい状態で。この佐々木小次郎出てくるときは全盛期って言われてくるんですけど、もうおじいちゃんなんですよ、あの若い子じゃなくておじいちゃんで来てて、実はそれがまあ、あの生前では負け続けたけど、その後もずっと修行し続けて、年取ってからがもう実は最強の最強の侍になってるみたいな感じのあれで、まさにポセイドンを倒します。でとうとう人間が初めて勝つ、あの佐々木小次郎で3回戦目でね、人間が1勝します。で、4回戦目が、ヘラクレスですね、あの有名な正義の神ですね、ヘラクレス対、今度は逆に悪の権化といいますか、にあの世界を震撼させたジャック・ザ・リッパーが対戦相手です。で、これも、いろいろありまして、まさかのジャック・ザ・リッパーが勝ちます。で人間側の勝利で、2対2になると。で、ね、ここでなかなか人間もすごいじゃないかみたいなだんだん話になってきて、で5回戦目、今度はシバですね、あのインドかなの神様で、いろんな神様の頂点に立ったシバ対、雷電為右衛門っていうね、日本の、有名なとか、まあ、昔なんであれなんですけど、お相撲さんの、対戦です。これもね、あの結構陸断戦でもうバチバチあるんですけど、結果まあいい戦いをしていれば、芝が勝ちます。で今度神様が勝つんで、まあ人間がちょっとピンチになると。で次で、ね、あの6回戦目が、まあ人間も戦う予定だったんですけど、神様側の釈迦様、あのお釈迦様の釈迦が、あの人間側に裏切ります。あの人間を滅ぼすべきじゃないという思想のもと、釈迦があの人間側として戦って、あの代表として出てきます。で、対戦相手があの七福神といいますか、あのそれの、まあ、合体バージョンで、ゼロ福って言うんですけど、そのあの、まあ、七福神を全部合わせるとそういう神になるみたいな感じの、それが、まあ、戦って、まあ、なかなか大死闘を繰り広げて、まあ、釈迦が勝ちます。であのそれがまあ第2期までですかね、あのやってるんですけど、で、まあ、私は第3期を見てる大使なんですけど、あの次が、まあ、あのハデス、冥王ハデスですね、冥界の王ハデス対始皇帝、いわゆる、王様の初の王様というか、あのあれかな、キングダムのあの後です、後に王様になる人です最後に王様になる人ですね。あのだから三国志のあの前かな、前の方の本当のあの王様ですね、その始皇帝が戦います。で王対王という戦いなんですけど、ここもなかなかなあの死闘を繰り広げてっていう最中で、私はあの結果まだ知らないんですけどあのそんなわけで、あのまあ一応ね、その後の予定ももうある程度決まってまして、その次はまあベルゼブブの対義ニコラテスラっていう発明家と戦ったりとか、その後アポロンと、レオニダスと戦ったりとかっていう感じで、あのいろんな神様と人間が戦っていっていうので、こうなんですかね、この意外に人間があっさり負けるんじゃないかって思われがちなんですけど、なかなかいい戦いして、でさらにそうなんですかね、その人間とかその歴史とか、その人たちの 歴史はそういうのあったんだとか見られたりとかね、いろいろするので、あのバトルものが好きな方はまあ全然見た方がいいと思いますし、こういうちょっとね歴史ものが絡んでくるやつでも好きな方は意外に面白くハマるんじゃないかなと思いますんでね、ぜひ皆さん週末のマリキューで、ちょっと似たような名前のアニメも他にあるんですけど、あの間違わずにね、週末のワルキューレというタイトルなんで、あのこちら神対人間の、バトルが見られますんで、皆さんもぜひ一度見てみてはいかがでしょうか。ということで、渚への語っちゃうぜのコーナーでございました。
ライフリンクは MVA がお送りします。
あなたの夢は何ですか？叶えるのは難しいことですか？まずは初めの一歩を踏み出してみませんか？声優、歌手、イラスト、シナリオ、 MVA は夢にまっすぐなあなたを応援します。
ライフリンクは MVA がお送りします。
あなたの夢は何ですか？叶えるのは難しいことですか？まずは初めの一歩を踏み出してみませんか？声優、歌手、イラスト、シナリオ、 MVA は夢にまっすぐなあなたを応援します。
ライフリンクは MVA がお送りします。
はい、ここで MVA からのお知らせになります。
現在放送しておりますライフリンクはウェブラジオも放送しております。
市川うらら FM の
ウェブラジオにアクセスしてください。
MVA では収録後の動画も随時配信しております。
MVA のホームページにアクセスしてください。
また現在一緒に活動してもらえるメンバーを募集中です。特に女性の方カモン。声優さんをはじめバンドやソロシンガーで活動している方、イラストさん、シナリオさんを募集しております。アーティストさんからのお便りはアーティーに伝言と一言添えてください。
詳しくはインターネットで MVA 声優で検索してください。
ファックスの場合は 048-473-2383 までお問い合わせください。
エンディングテーマは Go to Dream です。
では皆さん良い週末をお迎えください。
MVA のライフリンク、
まったねー、
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 またねー、
またね
く白い雲 も熱い思い胸に秘めて